水と私たちの暮らしについて考えてみよう。パート1。私たちの生活に欠かせない水について来月号と2回に分けて掲載します。一人一人が水の大切さについて考えてみましょう。高架流、上水道の仕組み。水、限りある資源。上水道は安心安全で良質な水道水を皆さんへお届けしています。実は私たちの生活で使うことのできる水の量は地球上に存在する水の約 0.01% しかありません。水は限りのある貴重な資源で一人一人が工夫して大切に使う必要があるのです。ページの上半分には高架流上水道の仕組みを、下半分には高架流下水道の仕組みのイラストがあります。海や琵琶湖の水が太陽の熱で水蒸気に変わります。上空で冷え固まった水蒸気はやがて雲になり、雨や雪となって地上へ降り注ぎます。ダム、川の上流、高架市では地形を生かし、より新鮮な水を届けるために、川の上流から水を取り込んでいる地域もあるんだ。土山第二水源地の写真があります。取水場水源地。取水場水源地では、河川の水や地下水を取り込み、浄水場へ運ぶ役割を担っています。浄水場。浄水場では土砂などの汚れを取り除き、薬品を用いた消毒を行っています。岩室浄水場の写真があります。排水池。排水池では、一時的に溜めた水道水を各家庭などへ送っています。高架市内の水道管をすべてつなげると、約 1000km の延長になるんだ。無償の排水池の写真があります。下水道管。高架市では地形に応じて最も効率の良い処理方法をとっているため、使用した水をさまざまな施設で処理しているんだ。各家庭のトイレやお風呂などで使用した水、下水は下水道管を通って処理場に送られます。下水処理場。処理場では微生物が下水の汚れを食べることを利用してきれいな水にします。農村地域では地域ごとに処理場があって、市内では計23箇所の処理場が整備されているんだ。きれいになった水は川から琵琶湖や海へ流れ着きます。高架流下水道の仕組み。豊かな暮らしと下水道。下水道を整備することで水洗トイレが使えるようになり、川や琵琶湖がきれいになります。下水道は私たちの豊かな生活と快適な環境を支える大きな基盤になっているのです。もし下水道がなければ、家庭や工場から排水される汚れたままの排水が側溝や川に流れ、自然環境を壊します。また、悪臭や蚊、ハエなどの発生に悩まされることにもなります。コップ1杯、200ml の牛乳を川へ流すと、魚が住める水にするには、お風呂、300L、11杯分のきれいな水が必要です。地域ごとによる下水処理場の種類。湖南チューブ浄化センター。土山、オーデュブールで処理された水は琵琶湖へ、信楽水再生センターで処理された水は琵琶湖に流れずに海へ流れ着きます。信楽町単独公共下水道。高架市信楽水再生センター信楽地域。湖南チューブ処理区琵琶湖流域下水道。湖南チューブ 浄化センター草津市、水口地域、江南地域、甲賀地域、土山町単独公共下水道、甲賀市、土山、オージュブール、土山地域、各施設の写真があります。下水道を快適にお使い続けていただくために、トイレではトイレットペーパーを使いましょう。水に溶けない紙や紙おむつなどを流してしまうと、便器や下水道管が詰まる原因となってしまいます。台所では流し台にストレーナーをつけましょう。野菜くず、残飯、茶かすなどは詰まりの原因になりますので、ストレーナーなどで取り除いてください。また、食用油は下水道管の中で石鹸と化合して固まり流れなくなるので、廃食油として処分をお願いします。下水道に流してはいけないもの、ガソリンやシンナー、土砂や木片、タバコ、ゴム手袋、布類、ビニールプラスチック類、強酸性、強アルカリ性の薬品や農薬など、多量の熱湯または冷水、犬、猫などの糞尿、